ゴーゴーとこの音を立てて吹きつける激しい雨と風の中、台風がまさに今この九州に近づいている真っ只中に礼拝にお越しくださって本当に心から感謝を申し上げたいと思います。本当にこう身の危険を感じるような今状況にこうなりつつありますけれども、しかし考えてみれば、教会というのはそうしたいろんなことがある中で、危険を顧みずというか信仰を守った貫かれた方々によって今日がある、そんなことを改めて思わされます。教会とは一体何なのか、あるいは教会がいかにあるべきなのか、でそのことは私たちがいつも考えなければならない大切な課題であります。で今日読んでいただいたこの32節と33節にこう記されております。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を明かしし、皆人々から非常に好意を持たれていた。これは最初の教会がどのようなものであったか、でそういうことを極めて端的に私たちに示しております。まず最初に教会というのは信じた人の群れであったということです。そして4章の4節にはこのイエスを信じた人、男の数だけで5000人ほどになっていたと記されていたわけですけれども、でその信じた群れの中には二つの特色があったということを今日の箇所は私たちに告げていると思うのです。まず第一は、彼らは心も思いも一つにし、すべてのものを共有していたということ。聖霊が注がれ、イエスこそ我らの救い主だという信仰が生じて教会というものが誕生したわけですけれども、その聖霊によって始められた教会には驚くべき一致があったのだと。一つの心、一つの思い、そして生活のすべてを彼らは共有していたとこの使徒言行録は書いております。あの宗教改革者のカルバンの言葉を引用しますと、彼はこんなことを言うんですね。こんなにも多くの群れの中に容易ならざる相互の一致があった。それは少数の者が意見を同じくしていることよりもはるかに優れたことであり、信仰が支配するところではみんなのものが同じことを願うほど人の心を信仰が一致させるのだと、彼はこういうことを述べているわけですね。5000人もの人が心を一つに生活を共有する、それは言うまでもなく大変なことだっただろうと思うのです。そこにはいろんな立場の人たちがいたに違いありません。何か若い学生がですよ、部活動で試合に勝つため、その目的のために一致団結して練習をするというようなものとは違うわけです。職業も違えば男女の違いもある、そして年齢の違い、そして生い立ち、バックグラウンドもみんな違う、いろんなところからいろんな人が集まってきて教会というものが成立したにもかかわらず、その人たちが皆心を一つに、思いを一つに、そして生活のすべてを共有していたと。カルバンは信仰が同じものとなるときに、彼らは思いを一つにするほどに彼らの中に信仰が生きていた、信仰が彼らを結んでいたと。 これがまあ初代の教会であったと語るのであります。初代教会は決して平穏な中でスタートしたわけでもありませんでした。人々から歓迎されて教会がこの誕生したわけでもなければ、何か教会を生み出すような宗教的なこう盛り上がりというか雰囲気というようなものがあって起こるべきして起こったというわけでもないんです。エルサレムという町はイエスを十字架につけた人たちが群がっている町、そしてイエスが十字架に死んだ時にこれで全てが終わった、そう弟子たちは考えたわけです。しかしその場所で教会が誕生していった。言うならば初代教会っていうのはそういう反対者たちの真っ只中に非常に困難な中で誕生していったということです。しかしその教会が生き生きと命を保つことができた、その秘訣が何だったのか、使徒言行録はそれは主にある一致であったと語るわけです。そのような一致の力が教会活動のエネルギーになったのだということを私たちに伝えようとしていると思うのです。では彼らがその彼らを一つにした信仰とは何であったのか。それはイエス・キリストが私たちのために自らの命を捧げて死んでくださった、私たちのために命を捨ててくださったということです。でそのことを彼らは感謝を持って受け止め、そして恐れをおののきつつそこに集まり、共に礼拝を捧げ、さらには聖餐に預かる、そこに教会の一致というものが生まれていったわけです。初代の教会は十字架に死んでくださったそのイエスがよみがえられた、そして私たちに聖霊が下った、その信仰を持った時に彼らは心を一つにし思いを一つにして全ての持ち物を共有しながら生きていくことのできるものとなったのだと語るのであります。そして第2番目に、初代教会は大いなる力を持ってイエスの復活を証しする群れであったと今日の箇所は書いているわけです。このところを原文に忠実に訳すとこういうふうになります。使徒たちはイエスの復活についての証しに非常に大きな力を期したと、この今日のところを訳すことができるわけです。すなわち大きな力を期した、この言葉は同時にそれに値するものを支払うという意味を持った言葉です。したがってここには初代教会の人たちは自分たちに与えられた恵み、それはイエス・キリストの十字架の死ということですけど、その自分たちに与えられた恵みに対する応答として主の復活を証しすることに大きな力を期したと、このように読むべきだろうと思うのです。自分たちに与えられた恵みの大きさを思い、そしてそれに正しく、それにふさわしく応えて生きていこうとするとき、彼らは一生懸命に主の復活を証しするものとなっていったのだ。でもう少し分かりやすく意訳をすれば、使徒たちは自分たちの受けた恵みを覚えながら自分たちの務め責任としてキリストを証しし、彼らの務めに対して期すべきものを期したという、まあ、そういう意味になります。主イエスの復活に彼らは全力を注いだ、 それは彼らの受けた恵みが本当に大きかったからだというわけです。彼らはその感謝と喜びの中でイエス・キリストのことを人々に語らざるを得なかったのだ。で、そしてそういう人々の群れに聖霊が、神の大きな恵みが彼らの上に注がれていった。で、それが信じた者の群れであったのだと語るのであります。まあ、私たちはこうした聖書の箇所を読むときに、まあ、教会とは何かという、まあ、一つの問いに対して、まあ、一つのまあ極めて端的な、まあ、しかし本当に深い意味を持った答えを聞くことができるのではないだろうかと思うのです。で、今日の箇所はさらに続けてこう語るわけですね。34節ですけれども、信者の中には一人も貧しい人がいなかった。この言葉です。イエスに選ばれたあの最初の12人の弟子たちも、そしてその後ペンテコステの事件をきっかけとしてその群れに加わっていった人たちも、決して裕福な人たちではなかったわけですね。経済力に富んでいたとか、あるいは特別な力があった、そういう人たちではなかったと思われます。弟子たちの中で一番多かった職業っていうのは漁師であったわけで、それは当時においてはまあごく一般的なというか、まあ庶民の仕事でありですね、その意味で彼らはまあ何かこう社会的に高い地位があった人たちでもなかった。ですから名もない普通の人であるペテロが、あるいはヨハネが大胆に人の前でイエス・キリストの福音を語るのを見た人々が驚いたと、そういうことを使徒言行録は書いているわけです。それは当時のその一般的な価値観からすると考えられないようなことでもあったわけです。初代教会を形成した人たち、それは決して力のある人でもなく、ごく平凡な人であったでしょうし、財力的に豊かな集団であったわけでもなかったと思います。しかし、まあ、考えてみれば私たちの生きているまあ時代というか、まあ、いつの時代もそうかもしれません。何でもお金がものを言う、そういうまあ社会というか時代の中に私たちは生きているのだろうと思うんです。政治家であるとか、あるいは官僚の汚職、あるいは腐敗というものがしばしばニュースで取り上げられております。つい最近もですね、力のある官僚に、まあ、金品を送るとか接待をして、我が子をこう医学部に入れてもらうという、まあ、そういう事件もあった。で、そういうニュースを見ると私たちは改めてこう政治の世界というか、この世を動かしているものが一体何であるのか、そういうことをこう考えさせられるわけです。世の中を動かしているものが決してその崇高な理念ではなくて、ただ人間の醜い欲望というものがこう絡み合って、富のために社会というものが動いているのではないか。で、そのようなことを私たちはこう見せつけられながら、心も寒くなるようなですね、現実を生きているのかもしれない。で、教会はこのペンテコステ、聖霊降臨ということをきっかけにして、そのエルサレムの町に誕生していったわけですけれども、そしてそこに集まった人たちは何か新しいものを見出してそこにこう飛び込んでいったでしょうけれども、しかしこの世的に何か特別な力があったわけではなかったわけです。世の中を動かすような力を持っていた人がそこにいたわけでもないし、莫大なお金を用いることによって社会を変えていこうとするような、そういう 集まりでもなかったわけです。まさに金銀は私にはないです、しかし私にあるもの、すなわちイエス・キリストの名をあなたにあげようと、イエス・キリストの名によって歩きなさいと、こうペテロは語った。初代教会は貧しい集団でしたけれども、しかしそこには一人も貧しい人がいなかったと今日の箇所は告げております。でそのことは彼らが貧乏とか欠乏から完全に守られていたということでもなかったと思うんですね。決して暮らしは楽ではなかったんだけれども、しかし必要なものがその都度その都度与えられて、彼らは生き生きと生きていくことができた。何の不安もなく、何の問題もなく、悲しみもなく生きていったわけでもなかったと思います。しかし彼らは決して貧しくはなかった。むしろ彼らは満たされていたということを聖書は語るわけです。ある者は持ち物を売り払って、その代金を弟子たちの足元に置いた。この足元に置いたっていうのは、使徒たちに一切を委ねたという、そういう表現であります。でそしてそういうようなものがこう集められて、それぞれ必要に応じて分け与えながら、彼らは共同の生活を営んだ。誰一人自分が貧しい、乏しいという思いを持つことなく、あるいは卑屈になることもなく、支えられ生かされ満たされている。でそういう思いが初代教会の生活を支えておりました。それはいわば完全な意味での共産生活がそこに営まれていたと言ってもいいと思われます。で当時のユダヤの社会ではですね、貧しい人を助けるために2つの方法があったと言われております。まずその地に1年以上住んでいる人に対しては、毎週1回安息日のその前日である、すなわち金曜日にこうお金が分配をされる。でその時、まあ、分配するお金はどれほどかというと、まあ、1日2食と考えて、その7日分ですから、すなわち14食分のお金を出し合って、貧しい人たちの生活を保障するということをしておりました。でそれからその土地に住んでいない、まあ、寄留者であるとかこう旅人などに対してはですね、その日の食物の代金か、あるいは食べ物そのものを分配するという仕方で援助するということになっていたようであります。ですから例えばあの落ち穂拾いの絵なんかを見ても、あれはこう全部取り尽くしてしまった、落ちたものはもうそのまま残しておけと、それはもう貧しい人たちはそれを取ってわずかなもので最低限生きていくことができるように、まあ、そういうあのものであるわけですけれども、まあ、ユダヤの社会にはそのように貧しい人々を助けていこうという姿勢というものがあったわけです。で初代教会もおそらく、まあ、そういう方法を取っていたのだろうと思うんですね。そこに貧しい者は、まあ、いなかったと聖書は語っております。で、まあ、私有財産を否定したということでは、そのマルクスの、まあ、共産主義社会っていうものを、まあ、私たちは思い起こすわけですけれども、そういう意味では、まあ、初代教会っていうのはまさに完全な意味でのその共産生活、まあ、共産主義社会のこう理想が、まあ、実現した場であったと言ってもいいだろうと思います。でしかしそれはマルクスの共産主義のようなその制度的なものとは、まあ、明らかにこう異なっていたわけです。 どこが違うのか。それは初代教会の彼らのその生活っていうものを支えていたものは制度とか義務ではなくて自由さというものがそこにあったという点にあります。彼らはその自分も貧しいものであったけれども、しかしキリストの信仰のゆえに満ち足りた思いで生きるものとされていった時に、これは自分のものだとこう主張するものはなく、全てを共有しながらいわば自発的な自らの決断において持ち物を弟子たちのもとにこう携えて教会のために捧げ、共有の生活を送っていたというわけです。ですから制度として立法とか法律として自らの財産を否定していったわけではなくて、彼らは本当に自由な信仰的決断において自らのものを互いに捧げ合ったということです。で、そして一人一人の捧げるそういう自由な捧げ物というものが全体の極めて自由な満ち足りた生活へと結びついていくことになったのだと。必要に応じて彼らは自らのものを捧げ、そして必要に応じてそれが分配をされていく。それゆえに彼らの中には誰一人として貧しい者がいない共同の社会というものがそこに作り出されていくことになった。聖書はそういうふうに語っているのだと思います。で、こういう箇所を読むと、もう一つ私たちはですね、あの福音書に記されているナルドの交友の物語をこう思い起こすことができると思うんですね。あのベタニアの村でイエスがその十字架にかかる前にこうエルサレムにこう入場なさる、その時に一人の女が300デナリオンもする香り高き香油をイエスの頭に注いだ。300デナリオンっていうのは300日分の賃金ですから、まあ、言うならば、まあ、1年間の収入に匹敵するそれぐらい高価な額だと考えていいわけです。で、それを一度にイエスの頭に注いだわけですから、弟子たちがそこで言ったように、それはもったいないことだと。それを打って貧しい人に施した方がよっぽど合理的ではないか、そういった気持ちもよくわかるわけであります。で、しかしそれに対してイエスはこうお答えになったわけですね。この女はできる限りのことをした。この女のしたことは福音が語られるところではいつまでも語り継がれていくであろうと、こうイエスはおっしゃった。彼女はできる限りのことをしたというこの言葉は、最大限ギリギリのところまで彼女がしたということではないんです。この言葉は彼女のそのできることをした、いわば彼女が今できる、今なすことのできる最も良きことをしたのだ。なぜならば彼女は自分の受けた恵みを本当に心から感謝をし、今死を前にしているイエスに対して今自分にできる最も良いこと、それは自分が本当に大事に持っていた一番大切な宝物であるかもしれないけれども、そのナルドの交友をイエスの死の備えとしてイエスに注ぐ、それが彼女が今成し得る最も良きことであったから、主は大変お喜びになった、そういう物語だろうと思うんです。初代教会の人たちは名もないただの人であり、そしてこの世的にも特に力があったわけでもないし、経済力に恵まれた人たちでもありませんでした。で、しかし彼らは イエスを救い主と信じ、そしてそのイエスによって新しく生きる人になった時に、そのことを感謝して信仰において心を一つにし、自らの持ち物を喜んで主のために捧げ、また熱心に主の素晴らしさ、主の復活の証人としてそれを語りながら生きるものとされていった、その群れを支えていたもの、それは信仰であり感謝であり喜びであった、このことを使徒言行録は私たちに告げているのではないでしょうか。昨日私はですね、すぐる日私たちの教会に、高額な献金をお捧げくださった、今は亡き、教会員のそのご遺族をお尋ねしてまいりました。で、その献金はそのご自身 の、 その家というか土地なのでしょうか、それを処分した代金の一部だということをこうおっしゃっておられたわけですが、その教会のそのご子息の葬儀を、私が来てからここでさせていただいたわけですね。でその方は教会員ではなかったけれども、そのお父さんが熱心な教会員でこの教会をこう支えてこられた、皆さんよくご存知であろうと思います。でしかもそのご遺族はクリスチャンではないんですけれども、しかしですよ、その個人が教会の信仰と交わりによって本当に良き人生を全うできたと思っていらっしゃるから、それだけの献金をしてくださったと思うんですね。で確かに教会にとって献金ってのは言うまでもなくありがたいことですけれども、私はそれよりもそのクリスチャンにはなっていないけれどもご遺族が教会に対してそのような好意的な思いを抱いていてくださる、このことの方が本当に嬉しいことだろうと思うんです。教会っていうのはこのようにして今日まで歩みを続けてくることができた、そのことを思います。信仰によって貧しい者が一人もいないという満ち足りた感謝と喜びに生きる主にある共同体、信仰から生まれ信仰の自由に基づく決断においてなされる交わり、それが最初の教会であり2000年の時を経ても今もなお続く教会であります。